皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子どもの教育費や時代の変化に対応するお金として10年で貯金ゼロから1500万円を貯めるということを中心に、子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けて暮らしのヒントやお金のことをお話ししていきます。今日はですね、今有給消化中ということで短期バイトを始めています。そこで感じた、社会の矛盾みたいなことについて話していきたいと思います。で、何があれ一番痛感してるかというとですね、なんか大企業とか、会社単位で見てもなんか言ってることとやってることが違うようなことを感じています。今短期バイトでですね、3社体験っていうか短期バイトをしました。でそれぞれね、お給料はもらったんですけど、やってる中で、これどうなのかなと思うことがありました。具体的に2個お話していきたいと思います。1つはですね、なんかアパレルの会社さんの、軽作業というところで、1日やっていきました。で、具体的な作業というのは、一度店頭に出された商品が売れ残っていきますよね。その後時に一般的に何するかっていうと、定価から少しお値引きをして安くして販売しようとするわけです。その販売を、お値引き販売をしても売れ残ってしまう商品っていうのはどうしても出てくると思います。で、こっからがやったバイトの内容なんですけど、その売れ残った商品を一回回収してですね、で値札を付け替えて、でネットのサイトの方に今度は流していって、そっちで販売をする、みたいな作業でした。で、これね最終的に売り切るっていうところで多分サステナブルっていうのかな、売れ残りをなくして作ったものは 100% に近い消化をしていこうっていう取り組みなのかもしれませんが、これどうなんだろうなって思う場面がありました。一つはですね、今そのサステナブルみたいなことで、プラスチックを使わないようにしようと、最近だとスーパーとかコンビニのレジ袋も有料化というところになって、その1枚1枚無料で配っていたものが、環境意識の高まりから必要な人だけはお金を払って利用しようみたいなことになってます。プラスチックをなるべく排出しないような取り組みみたいなところでやられているわけですが、そのやっていたバイトっていうのは、ビニールに入れられてきた商品をもう一回ね、綺麗なビニールに入れ直して送り直す、つまりは店頭だとハンガーとかね、棚とかに乗っけてその衣服を売っていたものを今度はネット販売のチャンネルに切り替えるわけですから、そうなると一点一点ね、梱包された状態じゃないとお客様に送るときに、失礼っていうかね、品質を保つために、その梱包が必要だということでビニールに入れ直すというような作業だったんですね。こうなると、なんだろうな、必死にね、脱プラだとか言って、コンビニでもね、いちいち袋いりますかとか聞かれて、いりませんとか、いりますとかで、ね、お金払ってね、いる場合は買ってるものが見えないところでは、普通にビニールが捨てられて、またビニールに入れられておくると、さらにそれは言い方悪いかもしれませんが、店頭だと値引きをしても売れなかった商品をまた再販するためだけに、その作業とビニールっていうのが出てきているっていうのは、なんだかなと思う気持ちになりました。あとはですね、値付けというプライシングのところも難しいと思うんですけど、半額以下で値引きをしても売れない商品、っていうのもちらほらあったんですよね。そうなった時にやっぱり最初の値付けが間違っていたのかなとか、そもそもデザインとか、あとは素材とかの選ぶ段階で、想定の売価に対するその 素材の判断、デザインの判断っていうのが間違ってたのかなということで、まあ、商売のね難しさみたいなのを感じる場面もありました。でもう一個体験したものは、おそらくスーパーとかコンビニさんだと思うんですけど、なんか反則をするその重機っていうのかな、紙でポップみたいなのを作って店頭で展開する、その反則用のポップとかが入ったセットを作って出荷するみたいな作業だったんですね。でそこもですね、まあ、表向きは脱プラみたいなことをやってる企業さんなのかなと思うんですけど、その反則用のポップを梱包するにあたって、まあ、ビニール袋に台紙みたいなのを入れて、で棚に飾るっていうかね、この商品を買ったらこれプレゼントみたいな、お知らせの紙を入れるポップみたいな、ちっちゃいポップみたいなね、棚用のポップも入れると。でそれを挟む用の重機っていうのかな、その器具も1個ずつ入れると。でその器具に関しては1個ずつプラスチックで梱包されて、器具自体もプラスチックと。でその全てをまとめる袋もプラスチックというようなことをやってました。これもね、プラスチックっていう、ちっちゃいところですけど、そういうのを見るとね、どうなのかなっていうのも思いますし、まあ、グローバルを目指している企業、例えばユニクロなんかであれば、チキリンさんっていう方がね、ツイッター X で発信してましたけど、ほとんどユニクロの商品買ってもプラスチック出ないよねと。やっぱり世界で戦っていくにはこれぐらいの意識の高さがないとやっていけないんだよねみたいなポストされてました。本当にそうだなというふうに感じましたね。どこに目を向けてるかによって、その普段のなんだろう工程っていうのかな、一個一個のこう意識みたいなところが、やっぱりレベルとしてはね、低いっていうのかな、そういった取り組みになってきてるのかなというようなものを思いましたね。やっぱりこう表のね、割とこうキラキラしたところを見てる場面っていうのはどうしても消費者としては多いと思いますけど、その裏側に入った時にやっぱりこう言ってることとやってること違うよなとか、こんなにこうなんていうのかな、仕事のための仕事というか、効率が悪いというか、これ誰のためになってんのかな、企業のことしか考えてない、自分とこの企業のね儲けのことしか考えてないよなみたいなね、そういったことっていうのを見えてきて、大変面白いなということを感じました。まあ私はね、お金を稼ぐっていうところで、まあ、有給消化中なんですけど、そこでね、もっとお金稼げる時間があるから、稼いでみようってことで今回短期バイトやらせてもらってますけど、そういう裏側を知るっていうことも、やっぱりこう、どっかのタイミングでね、やっていかなきゃいけないことなのかなっていうふうに感じます。表のね、消費者として、だけの目線ではなくて、その裏側に立ってその企業のまあ何て言うんだろう、バックステージを見るとやっぱりその企業がどのように考えているのか、その前向き、表向きの目標に対してやってることが果たして、それ通りになってるのか、現場の目線に立ってみると違うなとか、そうだなとか、いろいろ感じることがね、多いなということをこのバイトをね、やってみて思いますので、皆さんもね、ちょっとこう働き始めて同世代の方だと、まあ10年ぐらい経って中間管理職になっている方も多いと思います。そうするとやっぱり自分の会社の枠組みとか思想にとらわれすぎてしまっていることってどうしてもあると思います。で副業禁止されている会社もあるかと思いますが、まあ、1日ぐらいね、5000とか6000とか、ちょっと短時間で、ね、バイトをしてみるぐらいじゃね、会社にもバレないっていう言い方あれだと思いますけど、支障は出ないかなと思いますので、そういったなんかね、時間を作って裏側を見てみるっていう経験も今後の自分の仕事の向き合い方とかスタンスにかなりね影響が出るなと思いますので、まあ、お金を稼ぐだけではなくて、その普段入れない場所に身を置いてみるっていう経験、これを買ってみるっていうのもありなのかなというふうに感じましたので、今日はまあ短期バイトをやってみた感想をお話ししてみました。 なんかね、これコンプライアンスみたいなのが引っかかるとあれなんで、いろいろ隠しながらやりましたけど、なかなか考えさせられるなという出来事でした。ということで今日は以上になります。バイバイ。